耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、ガラパゴス化という言葉は知っていますよね。あの、外部の環境から切り離されるとそれは独自の進化を遂げるというものの例えなんですが、まあ、例えば日本だとガラケーなんかが有名ですね。ガラパゴス形態。なんでこんなお話ししたかというと、今回ですね、若いスタッフがこのガラケーをガラパゴス形態の略って知らなくて、マジかーってなったので、まあ、改めてお話しさせていただきました。で、今回はですね、タイトルがそのままガラパゴスという小説をご紹介します。一体どんな内容なのか、では参りましょう。新刊 GP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小学館より出ております相葉秀夫著ガラパゴスという本で、上下巻構成となっています。まずは著者のご紹介。相葉秀夫さん、1967年新潟県生まれ。2005年にデフォルト債務不履行という小説で第2回ダイヤモンド経済小説賞を受賞しデビューしました。2012年に刊行した震える牛、こちらの作品が28万部を超える大ヒットとなり、ドラマ化もされましたね。で、今回ご紹介するガラパゴスはこの震える牛の続編にあたります。というわけで、今回非常に読み応えのある本なんですけども、今年1月に、上下巻で発売された本作ガラパゴスなんですが、3月25日から電子書籍版が配信開始ということでピックアップさせていただきました。じゃあ一体どんなお話なのか早速見ていきましょう。本作の主人公は捜査一課の刑事田川真一。見た目は温和な感じで刑事独特のキレのある動きは見られないのですが、地道にひたすら集めた細やかな情報をすべてメモに残し、徐々に事件の真相へ迫っていくというやり方から自撮りの鬼と呼ばれています。そんな彼はある日、事件が一段落したところで、同期の鑑識が小畑雄二の頼みで鑑識のノルマである身元不明者の身元割り出しの作業を手伝うことに。ノルマのために何人もの身元不明者を確認する中、とある遺体の写真で田川は違和感を覚え、自殺として処理されていた遺体が他殺であることに気がつきます。長年の経験から被害者は青酸カリで毒殺されていたということを見抜き、田川は数年放置されていた事件の再捜査へ乗り出します。被害者の身元を追っていくうちに、田川と小畑は大企業の陰謀とその下で働く非正規雇用労働者の恐ろしい実態に迫っていくことになっていきます。まさかね、こういう風に繋がってくると思わなかったんですが、実は平成版カニ光線とも銘打たれる本作、物語の一部をドラマにしましたので、こちらの音声をお聞きください。
警視庁を騒然とさせたオックスマートの事件から4年。
なあ田川、身元不明者の割り出し手伝ってくれよ。
小畑か。今日は早く帰ると決めたんだ。
ノルマが厳しい、頼むよ。
一つ貸しだからな。
メモマの敏腕刑事が再び立ち上がる。
この遺体、
何か気になるのか。
903の事件、一酸化炭素中毒という見立てはおかしくないか。912の一酸化炭素中毒による死亡者を見てみろ。
身元不明者の割り出しの中見つかった不自然な遺体903。
903の色は一酸化炭素中毒独特のピンク色とは違う。それに一酸化炭素中毒ではこんな鮮やかな紅色は現れないはずだ。
まさか
一酸化炭素中毒じゃない。この男は生きているうちに毒を盛られて死んだ。練炭を置き風呂場の窓に目張りをしたのは偽装っぽいな。これは殺しじゃないのか。
903は一体何に巻き込まれたのか、そして何者なのか。大企業の背後に渦巻く陰謀を暴け。
なぜよそのかの案件をほじくり返すんですか。
身元不明者リストの点検をしておりましたところ、
鑑識課理事官から直々に電話をもらいました。向こうは大騒ぎになっているそうです。あのスーパーの一件で警視庁の下っ腹を思い切り蹴り上げたのはあなたです。どうしていちいち波風を立てるのですか。
11月10日が何か関係あるのか。
大いに関係あるね。
発見場所、足立区竹の塚3丁目竹の塚第4団地5号棟105号室2013年11月10日 午前6時半。
前日の11月9日を覚えているか。
そうか、西新井無差別通り魔事件だ。
さすが高級ホテルのレストランだわ。
それで昨日のことは立件するのか。
所轄が単純なスリップ事故として処理しました。立件せんからこそこうして先輩にネタを出したわけで。
そうか、
ノートの切れ端みたいだな。何か書いてあるぞ。新庄も？
もう一つは数字だな。
なあ、780816って書いてある。意図的に破ったものじゃないのか。
そうみたいだな。でも靴下と同じで前の住人のゴミかもしれん。
お前な、腰掛けでも鑑識の人間じゃないか。
先輩が徳田モーターズと話をつけたら、前に話した二次下請けにでも天下りさせてもらえればそれでいいがね。
お安い御用だ。
ただし年収は2000万円以上、美人の専属秘書と専用のハイヤーもいるでね。
秘書には手をつけるなよ。お前の仲人と娘の名付け親は俺だからな。
契約成立だがね先輩。
追加で情報があればすぐに知らせろよ。
小畑さん、久しぶりだがね。
本部に来るなんて珍しいな。
たまに顔を出さんと上層部の偉い人たちから忘れられてまうでね。しっかり存在をアピールせんと。
一家にあんなやついたか。
SIT の3係に10年以上いる鳥居っていう野郎だ。池袋の刑事課で一緒だった。俺たちより5期下で確か46歳、警部補だ。
夜分すみません、宮古島署の川光です。
いえ、どうしました。
中野貞文、殺害当時の年齢は34です。
あ、誰ですか。
ご紹介のあった身元不明者は中野貞文という人物でした。仲良しの中に野原のの、定説の定に文章の文。
ちょっと待ってください。中野貞文、34歳か。
鳥居です。
どうした、何か新しいネタでもあるのか。
2年前の11月のあの一件、指示を出されたのは森先輩ですかね。
あの一件ってなんだ。
例のうるさいハエですわ。
指示ってどういう意味だ。
蓋をした一件、真相した野郎を始末するって話ですわ。
何かあるのか。
小うるさい刑事が調べ始めました。再捜査です。
あいつに手配させただけだ。それにあの一件で徳田モーターズに食い込んだ。
念のため口封じを徹底した方がいいでね。
小うるさい刑事ってのはできるやつなのか。
間違いなく切れ者ですわ。
なんで相談した時、枝を隠すなら森に放り込めばいいって言ったのはお前だぞ。
先輩、物の例えだがね。まさか本当に手を下すとは思わんがね。
とにかくあの大事件をテレビで知ってひらめいた。いつものように即断即決で手配したでね。お前が教えてくれたように警察の弱点をつく最高のタイミングだったからな。実際今もバレていないじゃないか。邪魔な小枝は剪定済みで証拠は何も残っていない。
関係者に徹底して口封じをすることです。一昨日の事故は俺が蓋をしたで漏れる心配はないですが、俺が直接触れないこの再捜査は別です。問題の根っこは一緒だで、油断は絶対に禁物さがね。もう少しで、もう少しでうまくいく。ここまでやってきて計画を頓挫させるわけにはいかん。会社は守ってくれんでね。
タバコ電報っていつの時代だよ。
昔からタバコ屋は町内の情報が集まるって言うじゃないか。やってみようぜ。
安くて大量の人材供給は先輩の先輩特許だがね。
間違いなく丸貝だ。ここに来ていたのか。
警察は融通が効かないし安月給だ。でもそこを何とかするのが個人の才覚だがね。
この人誰。
7係は訳ありの寄せ集め集団だったな。
矢島さんだろ。俺苦手なんだよな。
今回の一件、一応お前が相棒だ。 仁義切っておいた方がいいぜ。
ジョブ形成社員なんかもガタガタ言ってきたら契約切ればいいだけですわ。
早く島に返してやるからな。
随分とアコギな会社だわ。
お前に言われる筋合いはないでね。
全て裏が取れた。奴は星じゃない。
やはりそうか。
うちは真っ当な商売です。刑事さんはよう知らんかもしれんが、我が社パーソネルは最後の受け皿だがね。
パーソネルは何か隠しているはずだ。
絶対に田川が会わんようにせんと。
さすがは俺の同期、自撮りの鬼という名に偽りなしだよ。
田川さんは被害者の側に立ちすぎる。
ようやく細い手がかりがつかめたんだ。絶対に手繰り寄せるさ。ガラパゴス。
貧乏の鎖は俺で最後にしろ。
では書籍情報です。ガラパゴス、相葉秀夫著。小学館より上巻税別1400円、下巻税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。人気作のね、続編ということで非常に期待の持てる一冊なんですが、一見すると上下巻で長そうに見えるかもしれませんが、読んでしまえばあっという間に読めてしまうという良作です。今回電子書籍版も発売ということでね、上下巻かさばるの嫌だなという人はそちらで読んでみるのもありなんじゃないでしょうか。気になる方は各電子書籍サイトを見てみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は小学館の提供でお送りしました。